ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は前向き人生の9番ですね。9月9日っていうのは、まあ、長寿節とか、まあ、大体、中国文化圏はですね、奇数の方が、まあ、おめでたいってことで、1月1日は正月で、3月3日は桃の節句、5月5日は、まあ、今子供の日です。端午の節句、7月7日は七夕さん、9月9日、長寿節っていうふうにですね。まあ、奇数が重なるっていうのが、まあ、そういう、いい日というふうになっております。言葉っていうのは、その国のですね、まあ、環境とか文明とか、まあ、いろんなものが混ざって、言葉になるわけですね。まあ、単語になったり、そういうめでたい日になったり、まあ、するわけですね。ですから、ものすごく深い歴史的な意味っていうのも、それぞれ持ってるわけですね。で、人間っていうのは、言語ができることによって、まあ最近の、まあ物理の研究なんかもそうなんですが、頭の構造ができるって言いますかね。まあ言語によって、まあ幻想ができると言ってもいいんですね。人間の頭とは単に脳細胞が絡み合ってるわけなんですけども、まあそこにどういう概念だとか考えだとか、そういう思いとか、そういうものができるかっていう過程もですね、最近では随分研究されておりまして、意識の形成とかですね、論理の形成とか、まあそういったものを、これは文化系の学問の方からも研究されてますし、まあ理科系のそういう頭脳という、まあ、物理的なメモリーですね。まあこれは今後 AI なんかの発達とともにですね、さらに電子的な脳の構造というものを発達してくると思うんですね。で、まあ最近ここ2、30年の大きな進歩って言いますと、やっぱり日本語の研究ですね。まあ日本人は日本語で物を考えるわけですね。それで、ちょっと前はですね、まあ非常に日本語っていうのが複雑であるっていうことと、英語とかなり違うというようなこととかですね、それから有色人種に関する偏見とかですね、まあそういうのがいっぱいありまして、で、日本の学者っていうのは大体日本を悪く言うっていう癖がありましてね、特にまあ左翼の人は、もう日本を悪く言うことに生きがいを感じるってことがあって、日本語の研究ってのはそれほど語学研究としてもちゃんと研究されてなかったんですけど、最近はちょっと恥ずかしいんですけど、日本人の学者というよりかむしろヨーロッパ系の学者を中心にですね、まあ日本語の見直しといいますか、まあ日本語を少し、アメリカ人とかヨーロッパ人も理解するようになってですね、研究が進んできたという、まあちょっと悲しい現実があるんですね。で、一番大きいのは皆さんもよくご存知の通り、主語の後に述語が来ないと。私はなんとか窓を開けると。こう日本語で言いますね。私は窓を開ける。窓が先に来ますね。で、開けるっていうのは後になりますね。まあ日本人は別に私は窓を開けるって言っていいじゃないかっていう感じなんですが、普通の言葉っていうか、まあ英語を中心とした、多くの民族の言葉は、I open a window と windows とかですね。まあそういう言い方をするわけですね。それは聞いてる方ができるだけ早く事情がつかめるということですね。ですから、私がっていうのをまず最初に言うわけですね。私がなのか、あなたがなのか、みんながなのかっていうのは最初にこう主語。まあ、主語っていう名前がついてるぐらいですから、主な言葉ですね。それをまず言って、それ何をするかっていうのが先に来ますね。オープンとかですね。そういうのが来ますね。そうすると、そこの時点でもう別に何でもいいけど、相手はですね、聞いてる人は、この人は何かを開けるんだなっていうふうにまず分かるわけですね。それから、ウィンドウとかウィンドウズとってくると、あ、窓を開けるんだなと。まあそういうふうに思いますね。そうすると、まず主体者、それから行動、それから、なんかその内容というふうになるわけですね。だんだんこう内容に入っていくっていう、細かいところに入っていくっていうことになりますね。まあしかしその代わり、日本語では、私は窓を開けるってことで、窓の方が先に来ますね。そうしますと、今度は何するんだか早く言ってくれよってことになるわけですね。それで、まあ30年ぐらい前までだと思うんですけどね、言語学のまあ専門家に聞いたら少し違うかもしれませんが、日本語は曖昧であると。早く勝手に言えと。で、僕は昔若い頃、技術者とか科学者だった時ね、英語が得意な人が時々私にこう言いましたよ。武田さん、英語で喋りましょうと。その方がはっきり科学的なことわかるから。確かに科学のような論理を中心としたことを話すときは、確かに英語の方が論理的にちゃんと話せるということはあるんですね。だから日本語はどちらかというと曖昧になる。ということで、まあ、日本語は劣った言語だと ということになったわけですね。それでしかも行動が後に来て対象物が先に来るという言語構成がですね、あんまり世界ではないもんですから、つい最近まで日本語の親戚の語族は語族というのは言葉の語っていうのに、族は法と書いた族ですね。人間の種類みたいなこと、族ですね。それが、どこと一緒なんだってことで、随分探す時期があったんですね。ところが最近ではもう日本語っていうのはもう日本語だけだと。まあ、琉球とか沖縄とは一緒なんで、日琉語族とも言うんですね。まあ、琉球の琉地にとってですね。まあ、それが、まあ、日本語として研究されて独立した言語であると。それとともに文明論なんかも発達しまして、日流文明とも言うんですね。で、昔は中国の影響を日本人はうんと強く受けてるっていう、まあ、間違ったって、今で言えば間違った印象がありましてね。それで日本は中国文明の流だと、まあいうことが長く言われておりまして、特に文化系の学者の中にはですね、中国コンプレックスの人がいましてね。それでまあ何でも中国に日本は真似てんだと。漢字が日本語だからということで、中国の亜流である、の文明であるっていうのが随分あったんですね。ところがだんだん研究が進んできますと、まあ当然のことながら、確かに漢字は中国の漢字を利用してるんだけれどもですね、用語が、単語が全然違うんですよね。日本語の私っていうのは、ウォッとかが言いますよね。ウォッとかね。全然違うと。で、単語なんかほとんど共通点がないと。実はある民族と他の民族とが一緒になりましたり、それから征服関係になったりしますと、まあ、上位の民族の単語がかなり入るんですよ。まあ、1割2割はもう必ず入るんですね。特に支配層が入ると、ものすごく言葉っていうのはそれに影響を受けますね。ですから、例えば、日本でも昔、騎馬民族説なんてあったんですけど、今も否定されてますが、騎馬民族説で、日本の支配層は大陸から来た騎馬民族であるなんて言われてたわけですけども、もしもそんなような状態が日本にあれば、それは騎馬民族が上層部に来たらです、支配層に来たらですね、日本の単語の多くは騎馬民族の使用した単語に変わってしまうんですよ。まあ、それはそうですね。ですから今ではそうじゃないっていうことになっておりまして、しかも漢字とひらがなとカタカナ。しかも日本語の場合は、擬音ですね。例えば虫の声とか、車のタイヤの音とか、そういったものはものすごく風の音とかね、細かく表現するもんですから、まあ、それもものすごく特徴があるわけですね。それで最近ようやく日本語は独立してるということになって、これとともに独立してるってことになると、今度は語学的研究が進みますよね。それで日本語の研究がものすごく進んで、他の言語との比較なんかもされますと、いや、これはね、大変なことだと。で、今度は逆に評判が逆転しましてね。今は多分ですね、まあ、言語学者にいろいろ聞いてるっていうか、まあそういう論文なんか読んでるんですが、日本語が一番優れた言語であると、まあ、いうふうに大逆転してる部分があるんですね。というのは、日本語がなぜ述語が次に来るかっていうと、自分が何をするか、I open a window じゃなくてね、私が何をするっていうことに中心が置かれてないと。要するに、ウィンドウに中心が置かれてる。述語に中心が置かれてる。なぜかって言ったら、日本語っていうのは、自分が何をしますかっていうような行動とか命令とかそういうもんじゃなくて、みんなで同じ状況を認識しましょうと。っていう、認識してしまえば、もう何をするとか何をしないとかね。何は困るとかいうことが分かるだろう。だから言語の中心は述語であると。まあ、いうことになりましてね。それでそうなって言語を見ますとね。いや、今日は少し気温が寒くて、雲の具合を見ると、少し、普段はね、東に流れてんのに、今日はちょっと北の方に流れてますね。ですから、もしかすると、南の方からの空気が入れ替わってるからもしませんね、つってですね、どこまで行っても状況なんですね。で、そのうち、だから今日は私は、実は、気温が高くなりそうなので、半袖でも着ていこうと思ってるんです。こうなるんですね。そうすると、この人一体何を言いたいのかってことになるわけです。ところが、これは実は理由があってですね、この述語をぐずぐず話すことによって、聞いてる方が 相手が話してるうちに相手が何を希望してるかというのが分かるっていうことになりましてね、そういうことになるもんですから、状況がよく分かる。つまり日本の集団性とかね、日本語が相手のことを考えて発言するとか、そういうことの社会でですね、結局こういう言語になったっていう非常に深いところまで一気に研究が行きましたね。そしてそういう目で、まあ日本語を見ると、日本人が、まあ空気の研究っていう山本七栄さんの本もありますけど、日本人っていうのはやっぱり空気で動くっていうか、みんなのこう認識を一緒にするっていうことを一番大切にする。それは本当かもしれませんね。っていうのは、俺がこうしたい、あとあなたは何をするんだっていうと、時計が立ちますよね。ところが、みんなで状況を把握したら、まあ人間ですから、そんなに実は意見が変わらないんじゃないかというふうに思うわけですね。例えば、現在でも自民党とか何とか野党、与党が変わって、野党がまあ10個ぐらいも出てきてますよね。で、一体国民は何を望んでるのかということを中心にもし議論するとしますとね、国民は12種類の意見を持ってるわけじゃなくて、大体今の自民党の社会ではまずいんで、それを少しこういう方向に改良してくれたらいいと。例えば、税金が少し少なくなるとかね。それから、労働分配率が少し良くなるとかいうことを望んでるとしますね。そうしますと、そういう方向で一つのまとまりを作るっていう方が、むしろ対立をして、自民党も俺がこうすると、公明党も俺がこうすると、立憲民主党もこれがこうする、日本保守党もこれがこうするなんて言ってるよりかは、むしろ社会は良くなるとも考えられますね。これが日本語なんですね。ですから日本語はぐずぐずぐずぐず話すと。で、ぐずぐずぐず話すということによって、状況がこうであるっていうことが合意されたら、あとは武田邦彦が何しようと、そんなことは大したことないと。まあ誰かは何かしたいだろうし、違うこともしたいだろうっていうことになって、日本文明ができた。そうして日本語を整理してみると、大変に素晴らしい言語だっていうことに今なりつつあるわけですよ。しかもまあ、アメリカ人とかイギリス人って結構ちゃんとした人がいっぱいおられましてね。実際に日本に来て、日本のまあ学者ですから学校なんかにまず行くんですね。大学とかね。大学なんかで学生が先生に話してる言語、それから先生が学生に話す言語、これをずっとまあかなり日本語が達者にならなきゃダメなんですが、これを聞いてるとですね、いや素晴らしいってことになったんですね。なんでかったら学生が先生に言うときにはもう言葉の中に学生が先生をどのくらい尊敬してるか、もしくは先生にはどういう尊敬した態度を取らなきゃいけないのか、日本の学生と日本の先生との人間関係はどうなってるのか、全部そういうこと話してんじゃないんだけど、話してるのは例えば物理の話だったり歴史の話だったりするんだけども、その話を聞いてると学生と先生の関係、もしくはその学生が先生に好意を持ってるか、敵意を持ってるか、どのくらい尊敬してるか、あんまり尊敬してないか、全部わかるっていうわけです。そうなるとですね、言語っていうのは事実を伝えるためにあるんではなくて、社会を平穏無事に保つために、状況の認識をみんな一致させるんだ。その中で人間関係とか上下関係とかを全部含むと。いや、これは素晴らしいと。だから、日本人の言語は、主語の次に目的語が来る。もしくは主語なんていらないと。まあ日本の場合は主語をすごく省きますよね。っていうのは主語なんてあったってなくやっていいんですよ。まずはそこにいる、その言語を聞いてる人の全部が共通の認識になるためにぐずぐずぐずぐず話すわけですからね。それで、まあ簡単、もっと日本語にね、よく言えば、好意的に言えばね、その状況をみんなで共有したら、その後は、まあそれぞれ個性もあるし、立場もあるから。もうそれはもうそれで決まっていくだろうと。だからむしろ私はこうだ、私はこうだと自己主張するんじゃなくて、状況把握を、状況認識をみんなで一つにするというための言語であって一番優れていると、まあ、いうことに最近も随分なってきました。確かにそうかもしれませんね。これが私がこのシリーズでも言うように、日本は対外戦争が世界で一番少ない。それから例えば、縄文時代ってのはだいたい1万6500年前っていうか今から1万8000年前、約2万年前ぐらいから縄文時代にも突入してると。じゃあなんでそんな早い時期に土器ができたのかとかですね。 それから全く戦争がなかったわけですね。武器もなかったわけですね。まあその頃ったらもう紀元前5000年ぐらいからはもう他の国は随分武器があったり王様がいたりしたんですけど、まあ、日本はその階級制も遅いし戦争もものすごく少なかったんですね。まあそういうのはこの言語と関係あるんじゃないか。我々が考えたりなんかするというのと、だからこれが文明、これが例えば移民が困るとかいうのはそれなんであって、まあ移民が悪いわけじゃないんですね。ただ言語も違ってたら、それは考え方も違うし、社会の規則を守ってくれるか守ってくれないかなんても違うわけですね。我々は日本語を話して同じとこにいる。しかもね、日本はね、世界でほとんど唯一の温帯の島国なんですよ。ですから春夏秋冬なんていうね、もう本当に人間の基本の季節の移り変わり、これなんかもほぼ日本だけと言ったらちょっと大げさなんですが、まあそういうようなところもあるんですね。ですからそれに基づいて自然なんかも違って、例えばモミジ、秋のモミジ、日本は27色と言われておりますが、28色というのもありますけどね、27とか8。ところが大陸の方はまあ生存競争なんかもありまして、だいたいモミジは秋のモミジは3色ということですね。だから植物とか動物の様子も違う。状況把握がものすごく大変だ。しかし状況把握さえ共通の認識になればいい。そこでひらがな、カタカナ、漢字、擬音、それからもういろんなものを使ってですね、状況把握をちゃんとみんなでするという言語になり、それで文明ができ、人間性ができて、社会構造ができて、法律ができて、まあこういうふうになりますんでね、まあ言語と、まあ前向き人生、ここで言ってる前向き人生、ものすごく深い関係があってですね、これを抜きにして、日本文明がどうだとか、日本の中で前向き人生をどう生きるかなんて言ったっても意味がないというぐらい重要であります。まあ今日は日本語の概要だけをお話ししましたけどね。まあそれでも我々の社会もでき、我々の性格もできておりますので、まあ言語っていうのは全然馬鹿にできないと。もう少し力を入れて、だから日本の歴史の中に言語を入れなきゃいけないっていうふうに私は思っております。